まあ、あのこのガイドラインで言われている災害時要援護者っていうのは、必要な情報を正しく把握して、うん、災害から自らを守るために安全な場所に避難することや、災害時の一連の行動を取ることに、まあ、他の人からの支援が必要な人々のこと、まあ、例えば、高齢者であったり障害者であったり、まあ、言葉のわからない外国人であったり乳幼児であったり妊婦さん、まあ、うん、そのような人たちのことを言います。部長、
用意してます
よ、うん、よく勉強してるからね。
でも難しいね、なんか。
そうですね、なんか言われただけでは分かりづらいですね
じゃあまあ簡単に言うとね、
はい、
自分で避難行動を取ることができない人っていうことで、ここ数年の風水害や豪雪において死者の大半が65歳以上の高齢者っていうふうになっていることから、うん、災害時要援護者の対策っていうのは、災害時における人的被害を少なくしていくための重要な課題とされているよね。
そうやね。でもまた市町村というか、まあ、県も含めてですけど、まあ、そういう取り組み、行政の取り組み促進としては、要援護者の特定地域において災害時の避難にあたって支援が必要となる人を特定したりとかですね、まあ、要援護者の情報収集とかを防災部局とか福祉部局、まあ、直接避難支援に関わる、まあ、自主防災組織だとか民生委員さんが要援護者に関する情報を共有するとかですね、まあ、避難支援プランの策定、まあ、一人一人の要援護者に対して避難時に誰が支援してどこの避難所に、まあ、これが問題だよね、誰が支援してどこの避難所に避難させるかなどを定める避難支援プランを策定するとされているんですけどね、
う
ん、
はい。でもその災害時要援護者対策っていうのは全ての災害に対しての対策ではないというふうに聞こえるんですけれども。
そう、ええとこ突っ込んできたね、
はい、
うん、ちょっと考えてみましょう。そもそもガイドラインにある平成16年に発生した一連の風水害とは、つくん知ってる？
はい、これはですね、平成16年の7月に、
うん、
新潟福島の豪雨とか、
福島豪雨っていうやつね、
福島、そうですね、うん、あと、まあ、福井豪雨とかね、うん、で、その1ヶ月後にその8月に台風16号ですね、これの瀬戸内海の沿岸に高潮が発生したと、うん、でまた翌月の9月に台風21号による三重県の土砂災害、
うん、
からまた10月には台風23号の豪雨と、まあ、あの兵庫県でいうと丸山川の災害、
バスが使ったですね、
あと、まあ、高知県の苗場っていうところの、まあ、堤防がね倒壊したっていう、そういう、一連のそういう水害のことになるんですね。
まあ、水害時の対策、まあ、こういうことと考えたら、まあ、津波による避難時の援護者対策も同じことと言えるんだろうけれども、うん、ただこれを全国一律全ての災害にね対象と捉えてほんまにええかということになってくるわけですよ。
はい、まあ、災害時要援護者対策っていうのは確かに必要なことだと思うんですけど、でも災害時における本当の要援護者が誰かって言えば、災害によって怪我をしてしまえば誰もが要援護者になってしまいますよね。
そうなんやけれども、まあ、健常者が怪我をした場合は災害時要援護者とは考えないのかということに部長なってくるんかも、ね、
うん、だからね、災害時に怪我をしないような対策を普段から講じておく必要があるのと、別なガイドラインにあるけれど、
うん、
全部一緒に考えてしまっている県や、まあ、市町村の取り組みが実際には多いんよね。
そうやね、まあ、全ての災害同じものと考えて一般市民に啓発をしようとしているから、なかなか我々一般市民側は分からなくなってくるわけですよね、訓練一つにしてもね、うん、地震で考えれば阪神淡路大震災による死亡者の9割が災害発生した発災後15分以内に亡くなってる、まあ、これは即死って言うんですけどね、9割が即死なんですよ。6000、まあ、約6500人の9割が即死ね。だからそう考えたら本当の対策、地震の時の対策っていうのは、生き残らなければ次のステップには進めへんのちゃうかなと、
うん、
マスター思うんやけどね。
じゃあ今の災害時要援護者対策のガイドラインというのは、やはりあの 水害時の対応と言っても過言ではないということですか。
ガイドライン自身が災害時要援護者となりうる方々をお客様扱いしているような対策になっているのもまあ問題やね、
うん、そうそうそうそう、
まあね、これで本当に災害時の要援護者を救って、まあ、共にね生き残るっていうことができるんでしょうかね。
東日本大震災では226人の消防団員が住民の避難誘導の際津波に襲われて死亡したという事実はあるんですよね。この事実から目を背けてはいけないと私は思いますよ。助ける側の人っていうのはやっぱり正義の味方ではあるんやけれども、決してスーパーマンでは部長ないよね、
うん、まあ、第一に考えながらあかんのはやっぱり要援護者側も救助する側も死んだらあかん、
そうや、
ね、共倒れになったらあかんということやね。
そう、まあ、ここからが大切なことなんやけど、災害時要援護者となりうる方々も、まあ、その要援護者となる方ですよ、もう聞いてほしいんですけど、日頃から自分でやれる対策や準備はもう絶対に必要やということなんですよ。
はい、
わかる眉毛。
はい、あの全国的には要援護者対策として誰かが誰かを助けに行くと決めている地域が多いよ、ね、
そうやね、ガイドラインでそうなってしまってるからそうなるんやけども、はい、その場合は老老避難とかね、老老支援っていう言い方をするんですけど、お年寄りがお年寄りを助けに行くのが大半であって、避難対策はもう本当に困難という場合が多いそうです、
はい、
で老若支援ね、あのお年寄りを若い者が支援していくのが本当は一番いいんやけれどもね、なかなかね。
そうですね、その老若支援の場合は当然助けてもらう側は地域内にいる場合は多いんでしょうけど、助ける側はお仕事に行ってたり学校に行ってたりっていう場合が多いですよね、
うん、
まあ、どうしてもあの対策に矛盾があるのは事実やね、うん、老老とか老若の両方をできる限りうまく対策を機能させるためには助けられる側がやれることをやる、これが一番の方法やと思う、うん、
部長、その要援護者がやれることをやるっていうのはどういうことなんでしょう。そのできないから要援護者じゃないんですか。
要援護者支援は助ける方の協力だけではなくて、助けられる側の理解と協力が不可欠ということでね、
うんうん、そうですね、特にやっぱり、まあ、高齢者とか、障害者などの、まあ、その人自身とともにその家族などにきちっとこう趣旨を、ね、納得してもらわなければならないと、
うん、
寝たきりの、ね、高齢者の方とか独居老人とか、まあ、難病の方、まあ、それぞれがそれぞれの事情がねやっぱりここにあるんで、
うん、だからその各事情をよく考慮して対応する必要があると思うんやけどね。ところがその災害時要援護者は災害時要援護者避難支援計画によって災害発生時には近隣の民生委員とか児童委員福祉委員などによる安否確認とか避難支援っていうようなことをその計画の中では考えてしまってるんやね、
はい、でも実際には一度災害が発生すると道路が寸断されて火災が発生している中で要援護者のもとへ駆けつけるっていうのは難しくなってくるんじゃないですか。
うん、まあそこでね自主防災組織とか町内会などに、まあ、そういう民生委員さんなんかは協力を要請するんやけれども、その度にその個人情報っていう壁に阻まれて要援護者の名簿が開示されない、これは災害時にも開示されないっていうこともどうも起こったみたいやね。これがネックになってるね、
ま、でもね向こう三軒両隣のご近所さんであって、その上助けられる側の理解が得られていれば個人情報の垣根っていうのは乗り越えられることも可能。そうそうやね、
うんうん、助けられる側の理解ですか、うん、なんかちょっと変な感じがするんですけど
まあ問題はそこやねんけど、
はい、
災害時は誰もが助けられる側になる可能性があるよね。
そうですね、
はい、そこをカバーするのは、まあ、昔隣組の歌ってあってんけど知ってる？
これ
若いから知らんわな戦時中の歌やもんな
歌えます。
歌える？
歌えます。
え、うん、
トントントンからリンと隣組地震雷火事泥棒 互いに役立つ用心棒、助けられたり助けたり。
おお、すごい素晴らしい。
ありがとうございます。
素晴らしい
素晴らしい。
都市が分からんようなってことな。
まあこの隣組の歌っていうのは日本の昭和期において国民生活の基盤の一つになった官主導の林保組織の隣組、
うん、
で一部は回覧板とか町内会自治会などの形で今でも引き継がれています。助けられたり助けたり、向こう三軒両隣のご近所さんは何よりも重要な役割を果たすと考えられているわね、
うん、まあね、同じ時代この時代にね、生きてる、まあ、同じ地域、特にね同じ地域で生きてる仲間としてお互い様というような心で、まあ、さりげなく気持ちよく助けたり助けられたりすること、それこそが、まあ、我々人間としての作法ということになるんちゃうかなと思うんですけどね、まあ、そう考えたら要援護者対策に一番必要なものっていうのは、眞家さんお分かりいただけるでしょうか。
はい、
何でしょう。
やっぱり挨拶じゃないですか、
うん、
ご近所さんとの挨拶で顔見知りになっておくことっていうのは大事だと思います、
う
ん、
そう、日頃からの挨拶は防災とか防犯両方でもね対策になるから、要援護者対策には本当は不可欠やけど、ちゃんと近所で挨拶してる？
もうもちろん、
ほんま？
毎朝向かいのおばあちゃんにおはようございますって、うん、入ってらっしゃい。
向かいのおばあちゃんだけ？
いやいや、隣のおばあちゃんにも。
隣のおばあちゃんと向かいのおばあちゃんだけ？
いやいや、斜め向かいの、中学生の男の子にもしてます
よ。その3人ぐらい？
いや、私の家の反対側の横空き地さん
じゃあしゃあないな。マスターそこで納得しようだ。
まあね、災害時の安否確認でもね、
うん、
挨拶が普段からあるのとないのとでは全く違うわね。
違うね、うん、
普段から家族や地域で挨拶があったら安否確認の軽減につながるっていうのは間違いないと思う。
いや絶対そうですよ、うん、家でもね寝てて、あ寝ててじゃなくて晩になって、お母ちゃんがいつもうちの家で宣言するんですけど、
うん、
息子らにね、うん、お母さんも先寝るでなっていう、うん、お母さんは寝る部屋に行ったという、うん、もう確実な事実が、
あ
情報として入るわけじゃないですか、うん、やっぱりその鬱陶しいなって思う、息子らもおったかもしれんけど、それを言ってからは割とお休みっていう風にね、やっぱり素直に言える。まあうちの息子らは素直な子おらへんけどね、
家の中でもどこにおるか言えと。
そうそうそうそう、うん、お父さん今からトイレ行ってくるよとかね、
あ、
まあ、そろそろ帰ってくるのお父さん長いなって言われ
る、ね、あと30分はかかる
かな。そうそうそうそう、もう出かけるのにもう30分も今から待つのとか、全然話変わってますけどねこれ。
いやいや、まあね、うん、そういう小さなまず家族っていう単位から、うん、まあみんなの
小さな家族っていう単位、
小さな家族、小さい集合体の
え、それはうちの家族が小さな集合体ですか。
いやいや、
そこ30センチぐらいなんやな。
そう、いやいや、まあそういう単位から、まあ、皆さんの協力で、北海道からね沖縄まで全国的にこの挨拶の輪っていうのがね拡大してるしてるはずです。
はい、
はい、
間違いなく広がっています。
まあ今年もね、終わりですけど、またこの来年もこの防災ショットバーから挨拶の輪をねこう広げていきたいなと引き続き、はい、思っておる次第でございます。
というところで閉店の時間が参りました、はい、今年も1年皆様に何でしたっけ、
何でしたっけ、
お世話になりました。ありがとうございました。来年こそね災害のない笑顔でお会いできることを心よりお祈り申し上げます。
一、
ね、はい、年ありがとうございました。
ありがとうございました。来年
誰か来た？あ、誰か来た？
あ、誰や？
誰や？
来年つくマスターになりたい。
来年までちょっと待たしとこ。
いやいや。
いらっしゃい。
あ、
喉がこそば
る。音がマジになってます。あ、ゴロゴロく聞いた。
誰や？誰？